新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌え、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え、ことに合わせ楽の音に合わせて、ラッパを吹き角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。賛美歌105番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌105番です。お立ちになったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神、
主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せしものなり、汝我が顔の前に我らほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を御座に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、何時の父母を敬え、何時殺す中で、何時解任する中で、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの証を立つ中で、何時その隣の家をむさぼる中で。
お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちそれぞれの場所から招かれ礼拝を共にすることができます幸いを 感謝いたします。あなたの慈しみのもとで私たちは1週間を無事に過ごすことができました。感謝いたします。この1週間にあなたからいただいた恵みを数えると、あなたが私たちを愛し守り導いてくださっていることを深く知らされます。あなたが備えてくださる数々の恵みを感謝する素直な心を忘れずにいられるようにしてください。そして与えられた恵みを独り占めすることなく、多くの方々に分け与える知恵と勇気を与えてください。何事においても自分中心でと考えてしまう罪深い私たちを許し、弱っている人々を思うものとしてください。今から説教される松原先生を祝福し守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。
アーメン。
賛美いたします。賛美歌484番をもって賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌484番です。聖書をお読みいたします。旧約聖書1130ページ、旧約聖書1130ページ、イザヤ書43章1節2節。 ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。もう一箇所、新約聖書144ページです。新約聖書144ページ。ルカによる福音書18章15節から17節。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。おかけになったまま、使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる右の君に立ちたまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日の礼拝では説教の後に子供祝福式を行います。そのためにいつもはルカによる福音書をずっと順番に読んでいるんですけれども、今日は少し遡るような形でルカによる福音書18章を読んでいただきました。ルカによる福音書の流れからすると少し前の方に戻るという形になります。ですけれども、今お話ししましたように今日は子ども祝福式ということで、子どものことが書かれているところから聖書を選ばせていただきました。しかしこのイエス・キリストが子どもたちを祝福するというこの出来事もまた、イエス・キリストがエルサレムに向かう旅の途中であったということを私たちは心のどこかに置いておく必要があろうかと思います。イエス・キリストがエルサレムの町に向かうのは、第一には杉越の祭り、ユダヤ人の大切な祭りですけれども、それをエルサレムで守ろうというのが一つの理由でした。イエス・キリストと一緒に旅をしていた弟子たちも同じであります。また途中からイエス・キリストや弟子たちと 一緒になった多くの人々も同じ目的を持ってエルサレムに向かっておりました。しかしその人々とは違って、主イエスキリストにはもう一つ目的がありました。それはエルサレムにおいて十字架にかかりよみがえるということであります。弟子たちにはすでに何度かこのことについて予告をしておりました。しかし弟子たちは一体何のことかよくわからないでいた、まあ、そういうふうに聖書は記しております。謎めいており、またイエス・キリストの身に何かよからぬことが起こるということだけはわかる。弟子たちはイエス・キリストにそれ以上詳しく聞くという勇気もなかったようであります。とにかくイエス・キリストにはエルサレムに向かう2つの理由、一つは住越の祭り、もう一つは十字架と復活という出来事のためにエルサレムに向かうということでした。決して急いでいる旅ではありません。とにかく住越の祭りに間に合えばよ、ゆとりを持って旅を始めていたのであろうと思います。シエスはこれまでその旅の途中で多くの人々に話をしておりますし、食事を一緒にとるという場面も記されております。ですから急いでの旅というのではなくて、まあ、少しゆっくりめに歩く、まあ、そういう旅であっただろうと思います。でそういうところにある人々がシエスのところに近寄ってきました。血の身を持った親たちであります。おそらくその近くに住んでいた人々ではないかと思います。噂ではシエスキリストに触れると重い病が癒された、まあ、そういう噂が飛んでいたのでしょう。実際福音書にはそういう出来事が記されております。まあ、自分たちの子供は特に病気ということではないけれども、そのイエス様に触れていただくということは子供たちの長寿を願うことにもなる、まあ、そういう思いを持ってイエスキリストのところにやってきたのだろうと思います。まあ、親であれば当然の思いであり、せっかくイエス様がこの近くを通るのであれば、そのイエス様に触れていただこう、まあ、そういう思いを持ってイエス・キリストのところにやってきたに違いありません。主イエス・キリストとその周りにいる人々が杉越の祭りのためにエルサレムへ向かっているということは彼らも承知しておりました。ですから足を止めさせようというふうには思っていなかったかもしれません。歩きながらでもちょっと自分の子供に触れていただくだけでいい、そういう思いを持ってイエス・キリストのところにやってきたのではないかと思います。しかしこの時に主イエス・キリストのそばにいた弟子たちがそれを遮り、そして遠ざけようとしました。主イエス・キリストの弟子たちは決して悪気があったわけではないと思います。特に急ぐ旅ではありませんけれども、しかし旅をする時にはやはりそれなりの計画というものがあります。エルサレムに入るためにはその前にエリコという町を通ります。このエリコの町からエルサレムへ行くには足に自信のある人であれば朝出発すれば夕方にはエルサレムに着く、まあ、そういう距離であったと考えられております。しかしそれはずっとだらだらと上り坂になっておりますので、途中少しずつ休んでいくということも必要であったかもしれません。とにかくエリコの町を出たならばすぐエルサレムに入るということを考えていくならば、エルサレムの町にはまず前の日に入り、そしてゆっくり時間を過ごして次の日の朝早くエリコの町を出発しなければ夕方エルサレムには着かない、まあ、そういう思いも弟子たちにはあったのではないかと思います。エリコの町まであとわずかというところであったかもしれませんけれども、少し早めにエリコの町に着いてイエス様にはもう少しゆっくり過ごしていただきたい、これまで長旅を続けてきた、ここでゆっくり体を休めて、そして次の朝には元気よく出発してもらいたいものだ、そういうふうに弟子たちは考えていたのではないかと思います。そういう主イエスに対する思いからつい血の身を抱きかかえてきた親たちにきつく当たってしまったというのが今日の弟子たちの様子ではなかったかと思います。しかしシエスは その弟子たちの思いを知りながらも、弟子たちを遮り、子供たちを遮ってはならない、妨げてはならない、私のところに来るままにしておきなさい、まあ、そういうふうに声をかけました。そして一人一人に触れて祝福をし、そして子供たちの親元へ返したわけであります。このルカによる福音書はこのところで血のみごという言葉を使っております。今日の出来事はマタによる福音書にもマルコによる福音書にも出てきます。しかしマタによる福音書にもマルコによる福音書も子供たちのことは子供たちという言葉を使っております。血のみごという言葉を使っているのはルカによる福音書だけであります。すなわちルカによる福音書はあえて血のみごという言葉を使う、そのことがとても大切に考えていたということではないかと思います。血のみごという言葉を使うということは、おそらく自分で歩くことができないか、あるいは歩いたとしてもよちよち歩きでイエス・キリストに追いつくということはなかなか難しい、まあ、そういう幼い年齢を指しているのではないかと思います。で、そういう子供を連れて親が来る、それは親が抱きかかえてきたのかもしれません。とにかく自分でイエス・キリストに近づくことはできない、ただ親任せにするしかない、そういう子供たちがイエス・キリストのところにやってきた。そしてイエス・キリストはその血のみごたちを温かく迎え入れ、そして祝福をしたということであります。で、この時にルカによる福音書はもう一つ他の福音書にはない言葉を用いております。それはイエス・キリストがその血のみごたちを呼び寄せたという言葉であります。呼び寄せる、それはイエス・キリストがその幼い子供たちを迎え入れるということであります。非常に温かい様子を伺い知ることのできる言葉であります。親たちをたしなめた弟子たちを遮り、そして幼子たちを私のところに来るままにしなさいと言って自分のところへ呼び寄せた主です。まあ、そういうことを頭の中で想像してみると、その温かい情景というのが私たちにも容易に想像できるのではないかと思います。しかしルカによる福音書はそういう温かい状況を私たちに想像させるというだけではなかった。むしろ大切なことはその後主イエス・キリストがおっしゃった言葉であります。神の国はこのような者たちのものであるという言葉であります。しかしこれは神の国に入る条件は子供にならなければならないということではありません。まあ、そういうふうに読める言葉ではありますけれども、しかし大切なことはルカによる福音書があえて血のみごという言葉を使って、そして血のみごのような状態でなければならない、それは親に連れてこられなければならない、自分ではなかなか近づくこともできない、そういう無力さを表す、そういう言葉として血のみごという言葉を使ったのではないかと思います。ここで今日の物語の前と後ろにあるイエス・キリストの例えと、もう一つの出来事を見ておきたいと思います。今日の子供たちを祝福するという話の前に、主イエス・キリストが一つの例えを語られたということが記されております。二人の人がエルサレムの神殿に行った。一人はファリサイ派、もう一人は朝鮮人でありました。ファリサイ派はそばにいた朝鮮を見下しながら、私はこのような朝鮮人のような人間ではない、そのことを神様に感謝します、私はあなたの前にいつも正しい人間として振る舞ってきました、まあ、そういうふうに自分の義を誇っている。それに対して朝鮮人は、罪人の私を憐れんでください、そのように祈った。そしてシエスは、神に義とされて帰ったのはファリサイ派ではなくて朝鮮人の方であったというふうに、その例えを締めくくられたわけであります。今日の子供たちを祝福するという話の後にあるのは金持ちの議員の話であります。金持ちの議員がシエス・キリストのところにやってきます。 永遠の命を得るためにはどうしたらよいでしょうか。そこで主イエスキリストは、私たちも先ほど一緒に朗読しました十戒、その十戒の後半部分、父母を病、殺すな、盗むな、姦淫するな、そういう言葉をそこで言いました。するとその金持ちの議員は、それは幼い時からやっていますというふうに答えます。そこでシエスはさらに言葉を続けて、それではあなたの持っているものすべて売り払って、そしてそれで施しをしなさい、あなた自身は私に従ってきなさいというふうに語られたわけです。するとその金持ちの議員はそれができないと分かり、そして悲しい顔をしていました。他の福音書を見てみますと、悲しみながら去っていったというふうに記されております。ルカによる福音書にはそこまでは記されておりませんけれども、しかしこの3つの出来事、話、ファリサイ派と朝鮮に子供を祝福する主イエス、そして金持ちの議員、これらは別々の話ですけれども、しかし共通しているものが一つあります。それは神の国、永遠の命、神の義ということであります。ファリサイ派は自分の義を誇り、自分の正しさを誇って、そばにいた朝鮮人は罪人であると言って見下しました。ファリサイ派の人は自分の正しさということを神様の前に誇っていたのであります。金持ちの議員はどうであったかというと、私は神様の戒めを幼い時から守っています、立法を正しく行っていますという立法の正しさを誇っていたのであります。しかし結局は彼はイエス・キリストに従うことができませんでした。その2つの例えと金持ちの議員の物語の間に、今日の幼子を祝福するイエス・キリストの物語が挟まれている。ルカによる福音書がおそらくある程度意図してこの配置を考えたのではないかと思います。3つのこと、神の義、神の国、そして立法、特に最後の立法のところでは永遠の命ということが主題でした。永遠の命を得るためにはどうしたらよいのか、それは神様の前に正しくあるということ、そして神の国に入ること、それが永遠の命ということとしっかり結びついています。ですから3つの事柄は全く別々に記されているわけですけれども、しかし主題は、言葉は違うけれども同じということが言えます。一体誰が神の国に入るのか、一体誰が神から義と認められるのか、一体誰が永遠の命を受けるのか、別々の話ですけれども、一つのこととしてこのルカによる福音書は私たちに教えております。そして今日の話では、幼子だから入るというのではなくて、幼子のように無力なものであっても神の国に入ることができるというふうに私たちに教えているわけであります。子供でなければ神の国に入ることはできないということを言いたいのではなくて、自分を誇ることが全くできない、そういう存在であっても神の国に入ることはできるということであります。金持ちの議員の話の最後のところで、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がはるかに優しいと言われました。それを聞いて弟子たちは、それなら一体誰が救われるのだろうかというふうに驚き怪しいんだというふうに記されております。その時にシエスは、人にはできないが神にはできるというふうに答えられました。私たちが神様から義と認められる、神様から正しいとされるのも、神の国に入るのも、永遠の命を与えられるのも、それは私たちの力、知恵によるものではありません。ただ神様が私たちを救うというその決意、そしてまたそのように働いてくださることこそが、私たちが義と認められ、神の国に入り永遠の命を得る、ただ一つの道であるというふうに私たちに教えているわけであります。 私たちは朝鮮人のように罪人の私を憐れんでくださいと祈ることしかできません。私たちはただそのように祈ればよいのです。無力な私を助けてください、ただそれを祈ればいい、いや幼子のようにそれを言葉に出して神様に願うことができなかったとしても、神は私たちを呼び寄せてくださる、招いてくださって、そして神の力によってあなたは神の国に入りなさいというふうに導いておられるのであります。私たちはこれから子供たちを祝福します。それは神様がその一人一人の子供を祝福なさることであって、私たちはそのことを証しするだけであります。神はこの子を確かに祝福し、そして永遠の命へと招いておられる。それを私たちが目に見える形で行うのが子供祝福式ということであります。私たちは子供の成長を願い、そしてこの世において神様に愛され、人に愛され、そして神を愛し人を愛するものとなって成長してほしいという願いを持って子供祝福式をします。皆さんも一緒に子供のためにお祈りいただきたいと思います。そしてまた皆さん自身が実に神様によってその救いの中に入れられているということをしっかりと自覚をし、そしてまたそれに応える歩みをしていっていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みによって私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。今日は礼拝の中で子供祝福式をします。今日この場において祝福を受ける子供たち一人一人を豊かに祝福するとともに恵みを与え、また信仰と健康をお守りくださいますようお願いいたします。そしてまたその家族の上にも友人たちの上にも恵みを豊かにお与えください。子供たちを祝福するあなたとともに、私たちは一人一人を祝福していきます。またそれと同時に私たち自身もあなたから豊かな祝福を受けているものであることを改めて確信していくことができますように、どうぞその祝福の時を子どもたちのための祝福であるとともに、私たちも同じようにこの祝福に扱っているという喜びをしっかり心の中に抱き、あなたに感謝を捧げることができるようにしてください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった子どもたちも多くおります。どうぞその一人一人もあなたが御心に留めてくださっていることを信じます。どうぞそれぞれの場所においてあなたの祝福が豊かにありますように、あなたのお守りがありますよう心からお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの家族の上に、特にその家族の中の幼子たちの上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。どうかこの日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌493番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌493番。 どうぞお待ち合わせください。これから子供祝福式をいたします。主イエスキリストは身元に連れてこられた子供たちを祝福されました。今私たちはこの子供たちが神の祝福を受け、主イエスキリストの恵みの中に生きることを祈り願いましょう。聖書をお読みいたします。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちは人々を叱った。しかしイエスは見て憤る。弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたは子供たちを愛しここまで育ててくださいました。病気の時も悲しい時もあなたはいつもそばにいて励ましてくださいました。感謝いたします。これからも子供たちがあなたの御手の中で育まれ、神と人とに愛され、神と人とを愛し、神と人とに仕えるものとなりますように。あなたに子供たちが養われ、大きく成長し、その家族も教会もいよいよあなたの喜びと祝福に満たされていきますよう心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは子供たちを祝福します。子どもたちをぜひ前に来てください。じゃあまず乗ってくるんで、お母さんにどうぞ、お母さんにどうぞ。はい、それでは祝福します。五十嵐乗ってくるんで、父と子と聖霊なる神が共にいてくださいますように。アーメン。近藤啓太、父と子と聖霊なる神が共にいてくださいますように。アーメン。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日この礼拝に集った二人の子供たちがあなたによって祝福を受けました。どうぞあなたの祝福を携えてそれぞれの家庭に戻り、またその家庭において祝福のもとい、あなたの光を照らすものとして歩ませてください。心も体もあなたによって守られ、健やかに成長していくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、教会学校からプレゼントをお渡しします。では、はい、今らしく、はい、ちょっと、はい、はい、じゃあ今度は、
献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
様、日々の生活の恵みに感謝いたします。御言葉を聞くことができ感謝いたします。御言葉が生活の糧になるように導いてください。世の中にはいろいろな人もいます。生活に困っている人、悩んでいる人、そういう人たちのために手を差し伸べて少しでも安らかな心をお与えてください。今捧げました献金をご用のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今まで礼拝を導いてくださり、この時をお与えくださっていますことを感謝いたします。今日は子どもたちの祝福式を行いました。子どもの頃にあなたを知り、あなたのことを思いながら生きていくことはなんと幸いなことでしょうか。子どもたちが神様、教会から離れず成長できますよう導いてください。子どもたちのご家族の皆様と共に、教会の私たちも子どもたちの成長を守っていくことができますようお願いをいたします。心弱くあなたにすぐ背いてしまう愚かな私たちを守り導いてくださり、日常の生活、教会生活をも支えてくださっていますことを感謝いたします。秋が深まってきています。寒さ感じる時がやってきました。各地で起きた災害や世界で起きている戦争で被災した人々を思います。思いがけない災害や戦争のために家を失い、家族を失い、体と心が傷ついた人々が少しでも癒され、前を向いて生きる元気を与えてください。世界中の被災者、寒さ、暑さ、さまざまな圧力など苦しんでいる人々があなたのことを知り、喜びを持って生きる道を備えてください。この教会にもさまざまな方々がいらっしゃいます。この寒さ感じる中、心、体が弱っている人、年を重ねた人、病気の方々、さまざまなことにより教会に来れなくなっている人、またこの時も仕事をしている人など、あなたが守ってくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、御名が皆を拝まさせたまえ、御身をいただけたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英29番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高僧になりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。